にお断りしておきますが、裁判を傍聴した私個人の感想を少し言わせていただきます。毎回傍聴してて非常に厚い壁に弁護団の方たちが立ち向かってくださるのをとてもありがたく思ってるんですけれど、日本政府がこれほどまでに冷たいということをマスコミは落としてくれないわけですよね。裁判の途中経過なんていうのは普通の裁判でああまり報道されないのが、普通でしょうけれど、結果じゃなくてね、途中経過。それにしてもこの問題は日本の国民がすごく関心を持ってて、それなりの理解の仕方を知ってると思うんです。私に言わせると誤解をしてる、国民は誤解をしてるんじゃないかと思うぐらいなんですよね。それは日本政府がこういう地道に行政訴訟まで起こしてるのに、あんなに木で鼻をくくったような態度を3回も4回もしてるということを国民の人は知らないと思うんですね。一方前回の裁判の後で、ジェンキンスさんの訪問の中から、タイだのシンガポールだのに拉致された方がいるということで、あちらのタイ政府なんていうのは即対応して北朝鮮にやってくれましたよね。それを思うと日本の政府っていうのはすごい差があるなと思うんですね。それから少し古い話になりますが、アンミョンジンさん、そこにいらっしゃるアンミョンジンさんが国会で参考人として選挙の直前でしたが、陳述してくださいましたよね。その時に横田めぐみさんだの市川雄一さんでした。市川昭一さんでした。私と市川さんの中と同列に並べて、古川紀子さん病院で見ましたと、それから藤田さんもタバコをもらいましたとかって言ってくださったわけですよね。それに対して何の反応もないんですよね。日本政府は国会という場でですよ、正式に言ったら、立法府と行政府と違いはあるかもしれないけど、相変わらず無視していると。それからここのところはちょっと聞き流してほしいんですが、救う会なんかもそれに対して何の反応も示さない。それで一般の人は国会でああいうふうに証言をされたから、一緒に運動されてる、救出運動が一緒になされてると思ってると思うんです。そこら辺のところが正確に伝わっていかないっていうのが非常に今まで不満に思ってたんですよね。そしてこれはこういう裁判のことをあまり宣伝はできないから難しいのかなとは思いますけれど、非常にどこに怒りをぶつけていいかわからないような、家族としては同じ家族としてはね、訳せない思いですね。で最近ちょっと話は飛びますが、ここのとこね、偽装マンションなんとかって電波ジャックされたみたいに朝から晩までやってますよ、どこの局も。本当にひどい、あんな風に。でも私たち特定失踪者、特にうちなんかもう34年です。本人は、拉致された本人が34年命の危険を感じながら生きてるかもしれない。家族は人生をみんなダメにしてしまったんですよ。それなのにね、この日本政府の冷たさね、人の命の大切、マンションでね、人の命が大切って、マスコミで叫んでますよね、やってますよね。だけどこちらもね、34年命を脅かされた、そういう人が何人もいる。100人いるのか、400人いるのかわからないけど、例えば数の問題じゃなくて、一人の命っていうのはやっぱり国に守られて叱るべきだと思うんだけれど、そこら辺がなんか非常に世の中にもっと知ってもらいたいという焦りがあります。そして安倍さんが官房長官になった時のコメントの中に、特定失踪者も含めて生きていると思われる人が全員帰ってくるまでは日朝国交正常化っていうのはありえないとおっしゃったんですよね。それ聞くとね、安倍さんって頼りになるなと思うかもしれないけど、私にしてみたら逆なんですね。特定失踪者っていう使命の人はいないんですよ。 だから例えばね、あの古川紀子さんだ、藤田さん、藤田だ、加瀬千子さんだ、佐々木洋介さんですか、それそういうふうにね、人の名前が一人でも出てくるんならいいけれど、特定失踪者なんていうふうに一括りにされてね、それで、あ、皆さん、運動してくださる、支援してくださる方たちは、安倍さんが言ったから安倍さんが頼りになるんだって言うけれど、私個人としてはあまり信用できません。話が飛びましたけど、皆さんにどうしたら世の中に知ってもらえるか、本当に支援する方にそれを問いたいと思います。